かないで今日は始めますので、で8時には必ず終わってすぐくじ引きに移行したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは始めたいというふうに思います。天のお父様、カリスマ聖火の時はありがとうございます。限られた時間ではありますけれども、心から主を礼拝し、神様からの恵みを受け、言葉をいただいて、それぞれの使わされた地に神の栄光を見ていくために使わせてくださいますようにいたします。その後のくじ引きを祝福してくださって、あなたが望まれている順番になって、本当に祝福された賛美大会となり、今年は九州が2つ以上に必ず増えるように、神の恵みと憐れみを表してください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。信願します。ハレルヤ。そしたら前半賛美を長崎教会の酒井兄弟に導いていただきます。よろしくお願いします。ここに置いてあるけど、これ置いてて邪魔にならないですか？はい、はい、すみません。お母さんいないからごめん。
こんばんは。
こんばんは。
それでは賛美を持って主を心から礼拝していきましょう。私になれる方はどうぞご自由にお立ちください。全然大丈夫、全然 OK だから賛美します。
全然大丈夫、全然 OK だから、心配いらないよ、すべてはうまくいく、必ずマイナスはプラスに変わるから。今日もいろいろありました。辛いこと、がっかりすること、情けないこと、面白くないこと、でもいつもあなたの言葉で全てリセットできる。あなたの言葉で元気が湧いてくる。全然大丈夫、全然 OK だから、心配いらないよ、全てはうまくいく、必ずマイナスはプラスに変わるから。思うように行かないで、帰ること今日はありました。心も体もボロボロで疲れました。でもいつもあなたの言葉で全てリセットできる。あなたの言葉で元気が湧いてくる。全然大丈夫、全然 OK だから、心配いらないよ、全てはうまくいく、必ずマイナスはプラスに変わるから。
全然大丈夫、
全然大丈夫、全然 OK だから、心配いらないよ、全てはうまくいく、必ずマイナスはプラスに変わるから、プラスに変わるから。
44番です。
願っているわ 幸せなこと、やがて天を目指すほどの実り深い大樹となって、豊かな実り命を宿す季節が訪れた。空から注ぐ雨のように優しく照らす光のように、愛はいつも願っている。私が幸せなこと、
空から
注ぐ雨のように優しく照らす光のように、愛はいつも願っている。私が幸せなこと、愛を注がれ生きる。
私は、戦いを許されていきますが、私はあなた方一人一人を新しい網の中へとさらに導いていくとおっしゃわされます。ザ・ライト・オブ・エターナル・アガベという名前の実質をあなた方一人一人に私は表し、群れ全体にこれからさらに表していくとおっしゃわされます。また弱いと見られるところに私は私の力を完全に表していくとおっしゃわされます。それは今の時に全てのこと、特に弱いと見られるところを徹底してこの感謝をしていきなさいとおっしゃわされます。私はそこに私の大きな計画を私は用意しており、私は一人一人に対する、また各教会に対するこの最善の計画をそこからさらに開き成就していこうとおっしゃわされます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。22番です。
天を天を見上げ、あなたを思い、天を天を目指し、あなたを愛す。私はあなたを命の限り歌うために作られしもの、あなたを愛し、この心すべてで、ね、あなたを歌う君が永遠に続く。
私は
あなたを命の限り歌うために作られしもの、あなたを愛し、この心すべてで、ね、あなたを歌う君が永遠に続く、君が永遠に続く。
お祈りいたします。愛する天のお父様、賛美の恵みを心からありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きます、聖会を豊かにあなたが祝福してください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
はいはいはい、ありがとうございました。それではここでショートメッセージをお願いします。時間がありますから10分ぐらいで、ね、大丈夫ですか。それでは命の冠、福岡教会の 九州の長老されていますイスラエル・コスタ牧師にメッセージをいただきます。神様に感謝して拍手を持ってお迎えしましょう。
皆さんこんばんは、感謝します。またオンラインの方々こんにちは、こんばんは、感謝いたします。今日は
地震、
地震、
あ、ご、大丈夫ですか、これ私の落として
びっくりした、地震が止めて感謝します。それではですね、御言葉を開いていきたいというふうに思います。ヨハネの福音書の2章1節から11節をお開きください。ヨハネの福音書の2章の1節から11節ですね。ちょっと長いんですけども、それではお読み、ヨハネの福音書2章の1節からお読みいたします。あ、スクリーンの方も出してくださっているのでよろしくお願いします。1節、それから3日目にガリラのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知らなかった、知っていたが世話役は知らなかった。それで花嫁を呼んでこう言った。みな初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今までとあなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉の時をショートメッセージを感謝します。今日も主が必要なことを語らせ導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんばんは、感謝いたします。今日はですね、長崎カリスマ聖会とその後に、九州予選の抽選会があるということですね。神様に感謝します。で、すみません、今私ちょっと3班のなんか新しい方っていうんでしょうかね、ちょっと役が違うの読んでしまってんですいません。ちょっと違う方、役が違う方もいたと思うんです、おられたと思うんですけど、ガリラのカナのですね、奇跡のところの歌唱であります。で、私長崎にこうして来るときに、バスセンターをですね、バスで、高速バスで最近はずっと来てるんですけども、時々いろんなこうなんて言いますか、こう現象を見るんですね。そのどんなことがあるのかというと、すっごい大行列になっている時があるんですね。で、何が起こってるのかなと思うと、そのドームでエグザイルのコンサートだとか、今日は嵐だとかですね、ありましたけども、なんか有名なアーティストとかが来るとすごい人なんですよね。で、でも神様はですね、賛美の働きにおいて万のコンサートに向かっていくって導いてるって言われてるので、これから私たちも本当にこのそうなっていって、そしてまたいろんな社会にも影響を与えていくようなですね、そういった働きになっていくんだなということをすごくそれを見ながらですね、いつもそう思うんですけども、感謝します。で、今日は私たちの教会の賛美のグループが、春日市というところですね、ライブに出演させて招かれて行ったんですけれども、本当になんか浄土真宗の方ですかね、おられて、すいません、すいません、すごく良かったということはですね、心が癒されたというようなことを言われたということを言われてですね、 自分は浄土真宗ですが心が癒され浄化された気がしますってですね、なんか面白いコメントをですねいただいたんですけど、あとミッションスクールのですね、学校の先生の方がそこに来られ、音楽の先生が来られていてですね、神様に仕え、そして称える人は声が透き通っていて綺麗ですねって褒めてくださったということで、音楽の先生にも褒められたということをですね言っておられました。いろんな神様の素晴らしい恵みをこう賛美を通してですね進んでるなというふうに思います。で今日はですねこの箇所を開かせていただいたんですけども、イエス様が最初にこの奇跡をなされたですね、箇所で、あります。でここでは婚礼に招かれて、結婚式に招かれて行ったら葡萄酒がないっていう状況があったわけですね、起こったわけです。で向こうはこうイスラエルでは何日もわたっても結婚式を行うので、ですからこう、その分の経済的な必要っていうのをちゃんと用意してですね、日本でもそうで結婚式のために費用がかかるとは思うんですけど、それをちゃんと用意して ですから置かないといけないですし、足りないっていうことは失礼、お客さんに対して失礼だったり自分にも恥ずかしかったりするわけですよね。 でもその時にこう、いわゆる緊急事態であるわけですね、ブルーシーが足りないっていうのですね。だからなったわけです。で問題が起こるということはですね、本当に私たちに網にとって嬉しくないことなんですけども、でもここからこの神様の奇跡が始まっていったっていうことをですね見ることができるんですね。そしてここで4節で、主はですねこの女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんというふうに言われています。でこれは、イエス様がご自分が十字架にかかる時のことをですね暗示していて、語って直接、そのことを語っているので、マリアにはこの時よくお母さんのマリアにはよく分からなかったわけなんですけどもですね、今日はちょっと私たちに適用すると、私たちに対するこう神様の時ですね、神様の約束とか問題の解決とかそういったことは神様の時が来ないとですね何も変わらない、成就しないですけども、しかし神様の時が来たらそれは成就するっていうことをですね覚えていきたいと思います。でこのあとですね5節からなんですけども、マリアがあの方の言われることを何でもしてくださいってこの90人の人たちに言うわけですね。そしてそこにユダヤ人のしきたりによって石の水がめが、6つ置いてあったわけなんですけど、それに水がめに水をいっぱいにしなさいとイエス様は言われるわけなんですね。で、これだけの大きなですね、70とか100とかですね、リッターすごい大きなものに、水道で入れてもかなり時間がかかるものだと思うんですね。私よく農家だったんで農薬をですね散布するのにこう水を貯めるんですけど、まずそれがなんかすごい時間かかってたんですけど、これでも手でやるんですねだからすごい大変だったと思うんですよ。井戸まで行って汲んできてですね。でだから本当になんかこう、奉仕でいうと楽しくない奉仕ですね地味って言いますか、本当にですねただただですね本当にこう同じことの繰り返しみたいなんですね。でもですねこの時にいっぱいになった時にイエス様さあそれを汲んで宴会の主役のところに持っていきなさいって言われました。そして持っていったらその葡萄酒に変わって、奇跡が起こって葡萄酒に変わっていたわけですね。そしてもうその主役は知らなかったので、もう普通の人は初めに良いものを出して、あとみんなが酔ったら悪いものを出すのに、あなたは今まで良いものをよく取っておきましたって褒めてくださったわけですね。みんなの前でもこう、面目が施されたといいますか、良かったわけなんですね。でここから、神様の時が来た時に神様は技をなされるので、私たちは神様に言われたことだけをですねやるっていうことを、それを淡々とやっていくってことが大事なんじゃないかなってことをですね、覚えていきたいと思うんですね。で今日ですね礼拝にまだ2回目なんですけど、礼拝に来られた女性の方がいるんですけど、それはその方私の妻の職場の、そしてその同じ職場だった方、今辞めてるんですけど、その方のご家族、お姉さんが来られてるんですけども、で、そういうことが起こってるんですね。でただ妻の職場っていうのは明太子の工場なんですけども、結構 名前は有名なところなんですけど、その大変なんですね。製造業の人ってこう人はいいんだけど口は厳しいっていうところがあってですね、もうすごい厳しい目に遭ってきまして、1年ぐらいですね、なんか毎日泣いて帰るみたいな感じだったんですけど、でもまあ神様は導かれてそこでまあやめないでまあ導かれたんで、そこでとどまっていた時にそこからですね、いろんなこうそういった技が起こってきて、まあ今年1月にはそのコンサートにその方々が来られてですね、そしてそのうちのお姉さんが今ゴスペルクラブに来られて、そしてまた礼拝にも来られるようになってきてるっていうことですね。こう本当にこうまだ本当にこう一歩目なんですけど、そのいったそういう実が結ばれ始めてるんですね。で、まあ、あと今日は風の響きミニコンサートというのを短くいつも30分のコンサートを教会で月1やってるんですけれども、今日娘が来たんですね。私で今ちょっと娘はいろんなことがあって、まあ、オンラインで礼拝したりしなかったりという状況なんですけれども、でもなんかこう、今日ちょっとコンサートに来てびっくりしたんですけども、まあ、私たちにできることっていうのはこう本当に限られたことだと思うんですけれども、ただ神様がやられていることを、それぞれが言われていることをですね、淡々とやっていくっていうことが、それがあまり同じことの繰り返しのように見えたとしてもですね、それはすごく大事なことであって、神様が時が来た時に他の私たちの本当に願っていることですね、まあ、ここで言うとこれ婚礼の席ですけれども、例えばこの独身の方だったら結婚とか自分たちの飯とかですね、そういった一つ一つのことから私たちが願っていることとか、そういった一つ一つのことに関しても神様はですね、本当に最善のもの、最高のもの、後にですね、後になって一番いい産年を作ってくださったように、後になって私たちが本当に最後に素晴らしい結果、本当に後でよかったみたいなですね、素晴らしい結果を私たちにくださる方なので、その主に信頼してですね、まあ、今神様は私たち一人一人にやっている小さなことをですね、忠実に行っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時をありがとうございます。水を葡萄酒に変えた主が私たち一人一人にも素晴らしい奇跡とまた結末を用意しておられることをありがとうございます。本当に、これからもいろんなことで失望してしまったりとか、なかなかうまくことがうまくいかなかったり、解決しなかったりすることもあるかもしれませんけれども、すべてのことを感謝し、また神様が与えてくださっている一つ一つのことから言われていることを成していくことができるように、さらに助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
ゆっくり読んでいいですよどうもありがとうございました。語ってくださった神様にも弁格感謝しております。石の水亀ってそんな大きいんですね。いや、私コスタボックスのメッセージいつも感動するのは、ね、農家の現場を知ってるから絶対私ができないような話をしてくれるので、真面目にいつもすごい語られるんですね。同じことを淡々と繰り返して、説教は簡単ですけど実際に生きるのはそんな楽じゃないですからね。ありがとうございました。本当に、はい、それでは、献金の時をお持ちしたいというふうに思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金したいと思います。神の国と神の義を、まありますかね。それでは献金の感謝の祈りを、一 生ける神の、のぞみじゃなくて、北九州生ける神の教会の、イスラエル岡田牧師にお願いいたします。
お願いさせていただきます。愛する天の様、この素晴らしいこの長崎カリスマ聖会を開いてください。天の扉開き、あふらかの祝福を持ってこの場に一人一人導いてくださってありがとうございます。またあなたが豊かな天の財を持って豊かに私たちに与えてくださり、またあらゆる祝福を注いでくださってありがとうございます。その一部をあなたの栄光のために捧げていきました。どうかこの十字架を巡ってこの研究を広げてくださり、あなたの栄光のために豊かに導いてください。またされたお人においても霊的にも実際的にもあらゆる部分における祝福を天から豊かにしてください。生ける神神がそれらしい豊かな恵みと祝福を持って表彰で導いてくださることがあります。この時を感謝します。イエス様皆によってお話します。
アーメン。感謝します。ありがとうございました。はい、それではすいません、今日ちょっと特別賛美を準備してなかったんで、すぐに後半の賛美に入ってメッセージをしてしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。詩編の、ですね、98編75番からいきます。あ、あやさんがいましたね。作った人を前にして歌うのはドキドキしますけど、はい、それではどうぞお立ちない方はお立ちください。もちろん座ったままでも全然結構ですから、心から神様を礼拝しようしましょう。最初詩編の98編、その次はプレアソンクルワ、それからガドールアドナイ、そしてホームベイカナ、予言の後はスマイルという感じでいきますのでよろしくお願いします。はい、新しい歌を主に歌え、主は屈しい技をなさった、その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしいね、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家の恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ主に喜び叫べ、大声で叫び喜び、歌い褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え、盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴り轟けもろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこどって主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。ハレルヤ。 はい、プレアソンクルワ。神様は私を愛し、命を与え、 救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。もう一度。神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。イエス様、イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。ハレルヤ。62番、ガドルアドナイ。日本語だけでいきます。我が魂よ、主を褒め、我が内にあるすべてよ、聖なる皆褒め。すべてのもの、みなたたえよ。栄光誉れ賛美は常しえに、主の我が魂よ、主を褒め、我が内にあるすべてよ、聖なる皆褒め。ほむすべてのもの、みなたたえよ。栄光誉れ賛美は常しえに、主の御物。栄光誉れ賛美は常しえに、主の御物。 の31番ホームベイカーの詩を賛美して礼拝に入ります。安心しなさい、私の恵みは尽きず、それは朝ごとに新しい。安心しなさい、私の召しも選びも何一つ変わることはないと主はされます。愛する子よ、一つのことをあなたに語ろう。ただ信じていなさい、ただ信じていなさい。ある時あなたはがむしゃらに乗りました。そして力尽きて祈れなくなったことがあります。ある時はあなたは全てを捨てて従ってこようと懸命でした。その力もなくなってしまったこともあります。愛する子よ、あなたは全てをかけて従ってきた時も、その力をなくしてしまった時も、私はあなたを愛しており、私の選びは何も変わっていない。私はそのあなたの弱さも遠回りも全部知った上で、あなたを名をもって選びました。あなたが遠回りと思った道、無駄な時日だと思ったこと、その全てが私の手の中で益になり、実は宝であったことを、このうちあなたは知るでしょう。それが恵みです。愛する子よ、恵みによって立ちなさい。私はあなたをこの恵みの中で選び、恵みの中で使わし、大いなることをなそう。安心しなさい、私の言葉は生きている。私の言葉はあなたのうちに植えられ、そして今根を張り、これから豊かな木を結んで実を結んでいくと主は仰せられます。
逃げないで進んでいきなさいと主は言われます。この小さな真実がこの非常に豊かな実を結ぶと主は言われます。
ある時はそこにいるだけです。吸い越さなければなりません。そして再び力を受けて、大胆にあなたは進み始めるでしょう。高ぶらないように気をつけなさい。恵みがなければ語ることも立つことも力強く振る舞うこともできないことをあなたは知りました。この恵みの中でしっかりと立ち進みなさい。そして愛する子よ、あなたがこの祝福された時、弱っている兄弟たちを助けなさい。手を伸ばして彼らを助け、彼らを導きなさい。私はあなたを通してこれから多くのものを励まし強め、私の栄光へと導いていくと主は仰せます。あなたが通った道は何一つ無駄にはなっていません。あなたが通ったところは全て私の手の中で益となるだろう。あなたが最も無駄だと思った時、遠回りをしてしまった事柄が実は宝であったということを、これからあなたははっきり知るようになると主は仰せます。
言語が変わる中で、この偶像礼拝がどれほど主に忌み嫌われるものであるかを、この方々はしっかりと唱え、こう取りなしの祈りをなしておきなさいと教われます。この取りなしの祈りをなしていく中で、この多くの悲惨な出来事の中で救われてくる多くの者たちがいると主は言われます。
私はこの国の人々を救いますが、救いで終わりではない。私はこの国の人々を全世界にこのワインの時代使わせていきます。その使命が与えられていることを覚えなさい。特別な訓練と建て替えがこの国になされましたが、私はこれからこのワインの時、この国の人々に命を与え、全世界に使わせていくと主は仰せられます。最後にスマイル なたの笑顔は輝いてる。喜びがいつも溢れている。主はすべてのことを益に変えて、どんなことも祭で表される。住まい悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、住まいどんな時もただ信じていつも笑顔で。ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。また集われたお一人お一人を心からありがとうございます。メッセージを心から感謝いたします。インターネットで礼拝されている方々をありがとうございます。今日はいろんなご都合で来れなかった方々、その教会お一人お一人を心から感謝いたします。今から御言葉に聞きますが、聖霊様が御言葉を通して励ましと慰めを与え、御言葉によって私の信仰を養ってくださって、あなたが約束された100倍60倍30倍の祝福を、勝利を、身を具体的に見ていけれるように、御言葉によって信仰を養い育んでください。語る者の生き物もへりくだります。語ってください。主はあなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様、あなたのことを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に祈られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、一箇所聖書をまず開きますね。使徒の働きの16章の6節から260ページ、一つ前の方は238ページ。実は私も一番新しい聖書をもらったんで、最近読んでたんですけど、パウロ牧師が聖書を重くて持てないので小さな聖書になりましたら、元の聖書に戻りました。慌てて買った教会は買えそうですね。はい、ですから、使徒の働き16章の6節から、ごめん、6節から、6節から。使徒の働き16章の6節からお読みしますね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギアガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が会の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロはこの幻を見たとき、私は直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせたと確信したからである。まあ、有名なマケドニアコール、まあ、何年か前の白馬キャンプの時にパウロ牧師が言われたと思いますけれども、これマケドニアコールのところから今日は学んでいきたいと思っていますけれども、思ったより時間がありましたので、映像を一つ見たいと思います。で、今日の日曜日は最後の、まあ平成の最後の日曜日ですので、ちょっと地震のことを見たいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では観難時代にイスラエルに3つのすさまじい地震が起こると予言されています。それらは観難時代の初めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第二の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど観難時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は観難時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2 人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムに晒されてしまいます。しかし奇跡が起こり、二人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大患難時代の最後、地上再臨の時の地震です。ハルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が3つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
はい、ありがとうございます。ものすごいコンパクトによくまとまってますけど、一回聞いて分かったら天才ですね黙示録の本をぜひ読んでください。今長崎でやってるんですけど、ちょうどこの前やったところだから、この前出てた人はなんかすごく分かりやすかったと思うんです。すごくよくまとまってますね。ただ知ってたらよく分かるけど、そうでないとすごい勢いですからね。どこかでしっかりしてください。3つの地震があって、これ黙示録の時に関南時代に起こるんですけども、今日はそのこと言いたいんじゃなくて、なぜ見てもらったかというと、今日は平成最後ですね。私は普段西暦を使うんであんまり、ね、言語にあんまり使わないんですけども、でも一応平成最後です。でパウロがこの前来られた時にちらっと言ってましたけど、昭和は戦争が起こったと。第二次世界大戦がね、大正も起こってますけどね、第一次世界大戦が。 で平成は、地震が起こったんですね。一番大きな東日本大震災、その前には阪神・淡路大震災、地元では熊本の地震、それから私は3年前血が召された時には鳥取地震、北海道でも起こってますし、あとそれから広島の豪雨とか福岡とか、自然災害がすごく起こった時代だったんですね。でその中でね、特に東日本大震災の時に、どういうことが起こったか。津波ってはね、訳さなくてもいい、津波って言葉自体がもう世界で通じるようになってしまいました、ね。それぐらい大きな津波が起こったんですけど、あの津波の時ですね、私ちょうど上海で見たんですけども、こうガーッと来てね、何が流れていったかというとね、家と車なんです、代表的なのは。で家っていうのは日本人が、家を建ててローンを組んで一生かけて一生懸命支払って自分のものにしていく家から、車というのは、人によって違う。私なんかはね、動けばいいってね、私の友人は動く鉄くずなんと言ってますけども、そういう人もいるけど、多くの人は車がステータスですね。いい車を持つのはステータス、一般の人です、一般の人。だから日本、多くの日本人がなんかそこに人生をかけ、命というか人生をかけてお金をかけてきたものが目の前で流れていって、しかも流れていくのに何もできないんです。何とかしたいって思うし、みんなも何とかしてあげたいって思うけど、誰も何もできなくて流れていくのを見てなきゃいけなかったんですね。と被災された方のことを考えたら、もう本当に心が痛います。本当に、ね、大変感なんていうか、心が痛います。だけどメッセージがあると思うんですね。目に見えるもの、形があるものはどうでもいいなんて言いません。生きていくために本当に必要です。それがあることによって随分助かります。だけどそれは消えていくし、なくなるんです。それを中心にかけていたら、私たちはとんでもないことになります。であの後ですね、いろんな賛美隊がね、東日本にも行きましたし、熊本にも行きましたし、行ったと思うんですけど、ね、だけど、報道されてることとあんまりされてないことがあるんですけども、目に見えるものが流されていった時、多くの家族がそれを失ったわけですね。家族を失った人もいますけども、その家族の中で目に見えないものを本当に大切にした家族というのは、目に見えるものを失った後、より絆は強くなったんです。絆って言葉がね、あの後すごく、ね、言葉になりましたけど、で見えるものが流れていった後に、目に見えないものが大切なんだってことに気づいた人たちも、やっぱり絆が強くなっていったんです。ところが目に見えるものにとらわれて、ああって言っていつまでもそのことを思っていていたんだけど、気持ちわかりますよ。決してその人にもどうこう言いませんよ、ね、本当に痛かったと思う。でも目に見えないものに心がいかず、目に見えるものにとらわれていた人は壊れていったんですね。で本当に大切なことは目に見えないものの中にある、聖書じゃないけどですね、星の王子様って知ってます？知らない人は一回読んでください、ね、牧師必読書だと思いますね。サンティク・ジュペリって人は言うんですけどね、大切なものは目に見えないんだよってね、大人に送る童話なんですけどもね。で これは聖書じゃないけど聖書と似てますよね。大切なものは目に見えないんです。で目に見えない大切なものって何だと思いますか。すいませんね、伝道家じゃないのに伝道家みたいな話をして、例えば信頼、例えば思いやり、ね、でも一番目に見えないものに大切なものって何だと思う。一番大切なもの、そう、さすがやね、即座に答えましたね、愛。でも日本人が愛って言うとね、残念ながらエロースの愛を多くの人は浮かべるんですね。聖書にエロースという言葉は一回も出てきません。アガペなんですね。でアガペは神だけの愛な、神の愛なんだけど、神の愛は無代価の愛とか無償の愛です。うんとくだいというと、そのままで受け取って、でもそのままで終わらせない。そのままで受け取るけれども、成長を期待する愛。共に戦って成長していく愛です。これがアガペですね。ちょっとね、もう分かりきってると思うけど、一応話しますね。例えば、0点取ったことある人います？手挙げにくいかな。私ね、0点って簡単に取れないと思うんですよね。0点取った人はね、すごいと思います。まあね、子供が0点取ってきたとします。お前なんだこれはなんて言わないでね、0点か、そうしたもんだ。ちょっとやそっとは取れないと思う。お前すごいなってね、0点のまましっかり抱きしめる。これ本気でね、建前で、この中でこの野郎と思うんだからじゃなくて、本当にその0点のままをよくやったなって、しっかり抱きしめる。そしてその上で抱きしめた後、じゃあ一緒に勉強しようって一緒に勉強して、次のテストに臨む。今度30点取ってきた。30点か、よう頑張ったなって、またしっかり抱きしめる、心の底からね。で、その後また一緒に勉強する。次70点取ってきた。やったな、70点頑張ったな、次100点目だそうって、またしっかり抱きしめて一緒に勉強する。次50点になっちゃった。本人はがっかりして帰ってくる。あ、そうか、なんて言うんじゃなくて、いいじゃん、よう頑張った、50点、最高とか言って抱きしめる。でまた勉強する。100点取るまで何点取ってこようが、その点数をそのまま受け止めて抱きしめる。心の底からいいだ悪いだでそのまま受け止めて、そして一緒に勉強して100点取るまで、何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも諦めないで戦い続ける。これがアガペです。キリストはそういうふうにしてくださいます。私たちがどんな罪にまみれても、どんなに失敗しても、もちろん悔やみも必要ですよ。でも本当のところにそのままで私たちを許して受け取ってくれて、そのまま終わらせません。一緒に罪と戦って、まあイエス様も勝ってますけどね、私の血で戦って、世と戦って、私たちが完全な勝利を具体的に見るまで私と共に歩まれるんですね。でこれがイエス様の愛ですね。でこれを知ってると、まず自分がねすごく自由になる。でそれを知ってると、今度はその内側にイエス様がいるから、その内側のイエス様の力でこの愛で人を愛せるようになる。これはね、すごく大事なことなんですね。で、ぜひね、それね、皆さん覚えてください。この平成の最後に、なんか、私、次の令和っていう時代はすごい時代になる。場合によったら再臨の時代かもしれないなと思ってですね、可能性は十分あると思うんですね。断言しませんよ。すごい可能性はあると思うんですけども、なんか神様がすごく言ってらっしゃるけど、ね、最近よく愛されてる、愛されてることをパウロ教会言われますけども、本当に神に愛されてるってことを知って、この神の愛で私たちも愛するってことをね、知っててほしいと思います。それで今日のところに行きますね。ここから今日の説教ね。これは、マケドニアコールってとっても有名なところです。パウロが、まあね、アジアに行こうと思って、ね、アジアで、まあこれはアジアっても、小アジアのことですけれども、だからそこに行って御言葉を語ろうとして行ったら、聖霊が禁じた、まずね。ダメだ、そっちじゃないって聖霊にね。まあ、この結果東前じゃなくて西前に復帰になったんですけども、そして、まあ彼はそれで古着屋ガラテを通った後に、じゃあね、ビタニアに行こうと思って、ビタニアに行こうとしたら、今度は、もしイエスの御霊がそれを売り知らなかった。聖霊とイエスの御霊って違うんですかね。これね、でもね、聖霊が最初はストップして、禁じて、次はイエスの御霊がお許しにならなかった。ダメだって言ったんですね。で彼が止まった。そしたら今度ムシアに目通ってトラスに行った時に幻を見る。面白いね。最初は聖霊、次はイエスの御霊、3番目は幻ってね、幻が来る。で幻で一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて助けてくださいっていうのを聞いた時に、しかも懇願だからね、切な願いですね。彼はあ、これはマケドニア行けって神が言ってんだと思ってマケドニア行ったんですね。神からの招きだと思って。でさて、最初アジアに行こうと思った時、パウロはもうアジアが好きだからもう自分勝手に行ったと思いますか。そうは思わないんですね。パウロなりにこれが導きじゃないかなと思って行ったと思うんですよ。俺はアジアが好きだからアジアに行くんだって言って行ったとは思わないですね。きっとこれは導きだろうと思って行ったと思う。ところが聖霊はストップって言ったんですね。 で、それで彼はアジアが違うんだ、じゃあこっちかなって、きっとこっちだろうなと思って、その自分勝手というよりもここが道これだと思って行ってみたら、イエスの御霊がお許しにならなかった。これきつい言葉ですよ。イエスの御霊がお許しにならなかったから、ダメだよじゃなくてストップって、もうかなりきつい言葉ですね。ストップした。で、パウロの素晴らしい点はどっちの時もストップに従ったんですね。パウロさんの本にね、すごい感動するのはね、初めて岸田の時にね、結婚の時に大学の後輩に可愛い子がいて、この人と結婚したらいいなと思って、結婚で揉めたくないからと思った時に、こういう時に死に行けばいいんだなと思って聞いたって書いてあるじゃないですか、ね、そしてその時にどうせ自分がこの人いいと思ってるから、どうせこの人になるんだろうと思ったら、祈ってみたら違うと言われたって、これでやめたんですね。あんまりみんな感動しないですね。私あそこすごい感動するんです。大学生卒業ぐらいの若い時に可愛い子がいて、この人だと思ってるのにストップと言われたらやめたって言うんですよね。もしその時やめてなかったら、不思議さんと結婚してないから今の働きないんですよ。いやいや、皆さん真面目に、あの時ストップと言って止まったんです。いやね、GO という時に行くのもすごく大事だけど、神のストップで止まるってものものすごく重要なんです。これはある意味で逆に勇気がいるんです。神のストップで止まるっていうのはね、ベトナムに行った時に、パウロ牧師が行かれた後、北野君たちが熊本から行って、でパスタ屋から待ってますよって言われて、パウロ牧師行こうと思ってたのに、どうしても批判が来ないから待ってた。そしたらパイタ愛が捕まったんですよね。あの時も言ってたらやることだったんだ。で、GO もすごく大事なんだ。ゴーという時に行くのも、でもこのストップにちゃんとストップできるかって大事なんで、特に周りがね、バンバンバンバンまた怒ってですね、今日も小須田牧師がですね、なんですかね、すごいですね、スマホを見ながら言ってましたね。聖書もなんかそんな感じでしたね。二十歳型の牧師ですね。私見てください、このボロボロの聖書。いろんな声がね、すごいなと思ってね、あ、そうか、身が出てきたとか思うとね、まあ皆さんも大丈夫だと思うけど、ちょっと前の私だと焦る ね。何かというと、どうしても前だったら自分もしなきゃと思って、神様に言われるというよりも確認を取るよりも行けって感じなんですね。でもこの時アジアだけじゃなくてビテニアも止められたんです。その後に来たんです、マケドニアコールが。このマケドニアコールが実は福音を西回りにするということを決めたんです。ものすごい大事だったんですよ。そうじゃなかったら、こう全然違う方に行ったんだから、まさに福音が西前になって、でそうじゃなかったら日本はこの時代に大きく持ちられなかった。最初の頃にパッと来て、今頃私たちはもうなんかリバイバル、昔すごかったんだけどねなんて言ってますね。ね、この前の時代に持ち帰る国になってなかった。今頃なんてよかったですよね。ここでこうなったわけですね。で、これ彼が二度止めた時に、ストップされた時に止まって、そしてマケドニアにコールしたわけで、神様がマケドニアコールしてマケドニアに行ったので、ここから福音がぐーっていったんですね。で、今日は一つこれと、もう一つはね、証なんですけど、神様がマケドニアコールしてマケドニアに行った時に何が起こるかというとね、神が召したからね、神がことをなさるんですよ。で、最近ね、それすごく思うんですね。私たち長崎に来た時、もう88年だから31年前かな、に来たんですけども、一つ大きなカトリック宣教というのがあったんですね。で、10年ちょっと前にかなりグワッと行きましたけども、いろんなことがあって、ちょっとポシャったというよりもストップになったんですね。そしたらね、ちょっとカトリック選挙に関してはあんまり積極ではなくなったんですね。そしたらね、やっぱり飯があるんですね。引っ張り出される。以前カトリックセンターでですね、コンサートに行きたくてね、突っ込んでいこうと思った、その頃ね。カトリックセンターのね、会議室は貸してくれるんですけどね、ホールでやろうと思ったらね、当時主の自我ですからね、もう綺麗に丁重に断られました。で、私たちの中で名前がつきました。カトリックセンターホールは開かずの間。昔長門牧師が独身だった頃ね、福岡教会の長門牧師の部屋は開かずの間って言われたんですけども、まあどうでもいいですね。本当ですね。そして無理だったと思ったら、今度ね、去年か、カトリックの方たちの方から不思議な形で、その向こうカトリックの人たちがやる平和記念コンサートかなんかに、神父と歌うコンサートだ、神父と歌うコンサートに山田とゴスペルクラブも一緒に出ましょうって言われて、我々がメインじゃないですよ、彼らだけど、でもそこに15分ぐらいだけ出ることになった。そこで関わりができちゃった、ね、そしてですね、そしたらその関わりから、その一人の神父が東京から来たばかりの神父さんで、ある修道会の、マリアが非常に強い修道会のトップだった。その人がですね、 東京の教会の司会に電話をして連絡をして、その人たちは毎年コンサートしてるんですね。そしてチャリティーでいろんなところに献金してるんで、プロの PO を持ってるような人たちで、もう年を取ってるんですけど結果やってる、その人たちはですね、長崎でコンサートしたいって、その人は実は被爆2世だったんです。それでですね、カトリックですよ、モロカトリック、その人たちがカトリックセンターを満杯にしてもう一つもやりたいって言って、結局ですね、今年の夏8月にね、コンサートすることになったということはですね、お宅たちだけじゃあれでしょうから他も入れてください、満杯にしとためにとか言ってね、で佐世保にも来てもらって、ついにダビデ前田さんとサラちゃんまで来ることになったの。それではね、もうね8月なのにね、つい先日ね、東京からわざわざ来て KTN とかね、 NBC とかね回ってね、それからいろんな施設回ってね、売り込んでおられました。それで収益は全部そのまま、全部そのまま石田の子人と、なんだっけ、マリアなんとか園っていうところの2つに献金分けて、きちんと分けてやる。かかったしお金はね、全部自分たちで出す。収益は全部献金することになった。で、何を言ってかったら、カトリックに踏み込むことになったんですね。そしてチラシを作ったんです。ね、すごいいいやつを。そしてね、こっち送ってきたん。その後ね、こことこことここに送ってくださいって言ってきたのが、全部カトリック教会とかカトリック関係。何言ったか分かりますか？我々は、ね、後ろ向いていなかったんですけど、こういう感じで引っ張り出されて、それでやらざるを得なくなってきたんですね。私ね、あるものを感じる、飯なんですよ。神が与えた飯なんですよ。神が与えた飯っていうのは頑張るんじゃなくて、神が開くんです。神を進めるんです。ロシア教育大臣が開きましたよね。でもあれ考えてみたら、なんだっけ、あの子なんて怒られるな、サリーさんが作ってたチラシを見て向こうから連絡してきたんですよ、まあ、タイミングがすごいけど、こっちから何かしたかってしてないんですよね、向こうからなんですね。飯があるなら神の問いが来ると開くんです。であんまり言えないんですけどね、さっきここでピアノを弾いた背の高い人、年は若いんです。あの人が来てくれたおかげでね、まあ、他にも学生が結構今年来たから平均年齢が下がったんです。今年来た学生たちみんな背が高い、平均身長は上がったんで、彼女のお父さんはチャイニーズです。彼女は中学校は向こうの中学校卒業してらっしゃいます。ちょうど福島で震災があったから、その時向こうに言われて、彼女はリバーですね、3年間中学に留まって、ね、そこを卒業してる。だから後でさっき後でね、ニエハオって言ってください、ペラペラペラって返されますからで彼女がデビューして、祝福のようにして、ね、総学賞デビューした日に、全く何のこれもなく同じ国の人の男性が、若者が突然やってきたんです、メインサービスに。偶然と思いますか？いや、できすぎてますよこれ。で、向こうからやってきて、向こうから前に来て、まあ、ちょっとあることは、内容はプライベートは言いませんけど、祈ってくれてって祈った、次の週もやってきて、神様働いてくれたってね、言ったんです。まあ、今日から連休だからね、ちょっとそれは前もって言われたんですけど、面白いですよね。で、私ね、これね、あ、飯っていうのは神が与えたから神が開くんだなって。ある方はなかなか開かないから焦ってたり、ある方は飯があるけど、なんか何とかしなきゃ、何とかしなきゃって必死になってませんか？信じることです。信じること、神が与えた飯ならば神が開きます。神の場所にいれば、神が置いた場所に喜んでいれば神が開きます。さっきのね、小須田牧師のメッセージですごい良かったのはね、奥様がその制度業ってそんな厳しいんですね、制度業のその厳しいところでね、泣きながら帰ってきたんですね。どう対応されたのかちょっと後で聞きたいです ね。ところが、辞めるのは簡単、逃げるのも簡単、どこに行くのも簡単、でもね、とどまったでしょう。神様が言われた場所は神が言われるまでいてください。神が言われた場所ないなら別にあんまり気にしなくていい。神様に聞いて言われるところに行ったりですけど、神が言われて行ったら神が言われるまで。神様が次に行けって行けばいいんですよ。ただ慎重に吟味してね、しっかりとなって、そうするとね、時が来るとね、開くんです、必ず。なぜか、神の方に飯があるからです。で、ご飯で皆さんね、飯を持って召されたんでしょ、この終わりの時代に。で、ライトベータのラーペ、言えれますね。ね、TLEA、ね、死の十字架に来たのは、 リバイバルって明確な飯がある教会に来たでしょ。残ってるでしょ。残ってるのはそれを強いてるからでしょ。だって私初めから言いますから知ってますけど、いっぱいいなくなったんだからまた帰ってくるでしょうけどね。で飯を信じてるんですよね。で怒らないでね、お互いを見たらですね、どこ見てるかな、あ、ここ見てよ、すいませんねちょっとふさわしくないよね、お互いいや本当に私ね、昔はね、恥ずかしくてちょっと自信があったの。関東ボロカだったよね。今はね、謙遜とかじゃなくて本当にね、全然ふさわしくないなっていつも講談立つ前に思ってるんです。でももう一つ思ってるんです。でも神様が立たせるんだからきっと働くって。昔よりも神様に対する期待感は強いんです。お前分かります？神が召したからなんですよ。ですごく大事なところなんですよ、これで。神の召しがあなたの支え、神の言葉があなたの支えなのか、神の言葉があるから大丈夫と思ってるのか、その言葉が神様を必ず開くって信じてるか、これなんですね。神の言葉があれば大丈夫です。神が必ず開かれるんです。ことをなされるんですね。で群れとしてはその時が来始めてます。ただ時差があるから慌てないようにですが、周りが開いたからって自分はって慌てないように、これ時差があります必ず、ね、で後のものほど大きく祝福が来るから、自分になかなか来なかったらね、私はどうしたろうって、ね、真面目な人ほど危ないです ね。あこうした牧師がなった、ね、あとは言うたらみんな言わなきゃいけないからやめときますねA さんこうなった、 B さんこうなった、 C さんこうなった、私が、あ私の祈りが祝いからだ、あ私があの時断食しないでご飯食べたからだ、あの回線行かなかったからだ、こうしたかったからだ、私は岸田がなったからだ、バカバカバカバカバカバカバカ、こんなんだからもう私はダメになるって、気従いのっていうことを間違ってるサタンに言われて、下手したら病気になるんです。これはシビアな問題ですよね。とんでもない。失敗したことは認めましょう。あ、ここで失敗しました。これも失敗しました。もう私の人生失敗の方が多いぐらいって。でもそれを全部認めて、でも神様って、あなたの飯は変わらないから、このどうしようもない私を悔い改めますから、全部ひっくるめて許して、あなたの飯を開いてくださることを私は信じていますって、誰が何と言おうとどう言われようと私は信じていますって、その言葉に立つかです。言葉に力があるんです。神の言葉がことを全うするんです。だから、ね、これはどうぞすごく大事なことでね、この時マケドニアに来るで、彼はその神の言葉があったからマケドニアに行ったんです。アジアでもなくビテニアでもなくマケドニアに行った。でマケドニアに行った後で2姉妹になって、パウロは神の畑を大きく進めていったの。神の言葉と共に動いたからですよね。だからね、神の言葉があれば大丈夫なんですよね。で、あるでしょ。ないと思わないな、今ここにいる人は。ないという人はですね、忘れてるかですね、語られてるけどね、なんかもうね、自分のことでペッパーで聞こえてないだけ。ちょっと心を静めて聞いてみたら、絶対あるから。でよくわからない人はね、群れに与えられた言葉をそのままもらえばいいのです。教会に与えている言葉はそのままもらえばいいのです。飯や働きは教会とともに群れとともにあるんだから。だってこの TLE に行ったら海外選挙なんて全然難しくないじゃないですか。でしょ。でも普通そんな簡単じゃない。 TLE に言えば個人の働きはそんな難しくない。普通そんな簡単じゃない。これは群れに飯があるからですね。だから行きたいと思ったり飯があると思ったらそれに備えたら開いちゃうんですよ。これだからね、言葉があれば大丈夫なんです。その言葉にしっかり立ってね、進んでいってほしいというふうに思います。ですいません、時間があるから最後にちょっとお知らせをね。白馬バスの後に帰りにカンボジアの個人たちが、白馬の前に来られて、で何だっけ、東京安定屋に出て、それから白馬にキャンプに行って、ね、で白馬キャンプに帰りに九州バスに一緒に乗ってくることになりました。今回はね、来るって聞いたときですね、ああよかったなと思ってすぐ思ったんですね、九州にも呼びたいって。でもね、言わなかったんです、ね、向こうから九州送りましょうかって言ってきたから、ああ送ってくれたら嬉しいなと思って、で最初はね、前田さんだけね、免許買い替えるからどうしても来なきゃいけない、あと5年間帰ってないからどうしても帰りたいって言ってね。で最初は前田さんだけ来て、そして随分経ってから子供たちが来て奉仕だけして一緒に帰るかってことになったんですね。で私は、まあ、それでいいですって言ったんだよね。この人が思ったんですね、どうせなら一緒に来たらいいのになと思ったんですね。でも言わなかったら、しばらく経って向こうからですね、白馬の帰りに一緒に乗せてもらえませんかと言ってきたんですね。やっぱりすごいですね。だから白馬の帰りに一緒に乗ってくる。で私はその時すぐ福岡に連絡してね、福岡の方が集まりやすい人もいるだろうから長崎と福岡でやろうと思ったんです。本当に、ね、 本当言ったんですよ。そしたら前田さんがですね、土曜日の日に帰ってきたらすぐ実家に行きたい、日曜日も今回は礼拝出たらちょっと実家に行ってお母さんとかね、いろいろしたい、で土日はあの役所が入ってないから月曜日役所に行っていろいろしたい、で火曜日は免許買い替えに行きたい、で免許買い替えずいぶん先だから交渉しないといけないからちょっとかかると思う、で車貸してあげますよって言ったらね、日本では車を運転したくない、カンボジアの方が難しいんだけど右と左逆でしょ、ね、でも免許買い替えるでな、あの免許証がないと証明書がないとちょっと向こうでちょっと今ね、昔はもうちゃくちゃだったけど今かなり法律が厳しくなってきたから、だからこうしてどうしてもしなきゃいけない、ね、だからあの車じゃなくて移動するからすごいかかるから火曜日もねちょっと夜は難しいですってことになってね、もう来るかもしれないけど奉仕はできないってことなんだ、ってことは水曜日1日しかなくなった、その間子供だけ回すわけにいかないでしょ、結局ね長崎で子供を迎えることになったんですね、であの長崎に来ることになりました。でなんかすごいなと思うんですね、あのカンボジア個人が東京安定教の直轄になって教会に、ね、ずっと教会行ってたから本当によかったなと思ったんですけど、その時私ですね、あ私の役割終わったなと思って、もう本当思ったんですね、その悪い意味じゃなくて、あこれからも安定教あるから大丈夫と思ってたんですけど、それからね景気が来るんです、カンボジア人の時にピタッて、それで結構行くようになって、それで今回もですね、あうちにも来てくれたらいいなとは思ったけど、まあもういいかと思ってたら来たんですよね。で面白いなと思うんですよね。今私東京の東京の牧師の一人なんです。あ飯があるんだなって、うん、いや私本当にそう思ってるんです。飯があるんだなって、でこれねすごく大事なんですよ。神の言葉と飯があるなら神がことを開くんです。いいですか。私は自分はふさわしいなんて一言も言ってませんよ。本気で思ってます。全然ふさわしくありません。でも言葉と飯があるんです。言葉と飯があると神様が扉を開いていくんです。で今までは忍耐と、ね、待ち望みの期間でした。でも今明らかに群れとしては成就が始まりかけています。で促しがあるから言いますね。イスラエルに重荷を持っている方、この群れ自体がイスラエルに重荷があるから、イスラエルに重荷を持っている方祈っておいてください。突然開きますから。ロシア教育大臣は突然でしょ、突然じゃないですか。あのメールが来る前のまではなかった。あのメールが来たら登壇開いて、まあ一回潰れそうになったけどまた開いたですよね。で神の時ってのはね、我々は突然、神にしたらもう完全なんですけど、だからねそれをね覚えてほしいと思いますね。で言葉があるなら大丈夫です。でその言葉にしっかりとね立って進んでいくことをね、どうだろう覚えてほしいというふうに思います。早く終わりますよ最近ね礼拝もね映像いっぱい使ってるからね、説教短くなっちゃったんですね。短い癖がついてすいません、早く終わりますお祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は朝と違って夜はマケドニアコールのことを言われましたけれども、ストップの時に立ち止まる勇気と神への従順と砕かれた心を私たちに与えてください。そして神が招かれた場所に神の言葉を持って踏み出していただくように、またそこの場所に着いたなら神のおっしゃるまでしっかりそこにとどまり、神の言葉を握っていることができるように。ほとんどの方は握ってらっしゃると思うんですけど、なかなかその言葉通りにならないってことが今までありました。明らかに時は変わっていろんなことが成就し始めてますけど、それでもやはり時として焦ったり思い煩ったりしてしまう弱さがあります。どうか神様、しっかり神の言葉を握り、神の言葉に立って神様の働きと栄光を見ていくことができるように豊かに導いてください。あなたは決して裏切らない方、約束を必ずそうされる方であることをどうぞ私たちが覚えてあげますように、どうぞ導いてください。お祈りをします。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天の父様、今一人一人にあなたに向かって祈っている祈りに応えて、心と体に触れ、問題に触れ、導きを与え、必要を満たし、神の解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストによって目指る心と体を完全に治れ。イエスキリストによって目指る心と体を癒されよ。アラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。どうぞ様、膝の痛みに触れてくださり、背中の痛みを完全に取り除いてください。不眠が続いている方、イエス様、今晩から熟睡できるように 今晩から熟睡できるように不眠、不眠の霊、キリストですなってその人の力出て行け。ある方に対して許せないわけじゃないんですけど、なんか引っかかってしまっている方ですね、感謝はしてるんですけど、ちょっと腰を据えて心を定めてその人のことを感謝し、その引っかかっている事柄に関して徹底的に感謝して、そして祝福を祈りなさい。なんかある時間心を定めてしたら、はっきりあなたの中で、あ、抜けたって分かる時が来ます。でそこからなんか不思議なぐらい関係が変わっていくと知られます。路上ライブなのかな、ちょっと分かりませんけど、何か賛美のことで示されていることがあって、してないんですね。で本人は分かっています。そのことに関しては応答しなさい。これをするときに用意されている祝福と開かれる扉がある。促しに従いなさい。私はそのときに、素晴らしい栄光を表そうと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。これで成果ありますけど、ちょっと休んで、抽選に入りますけど、CS は5チームでした。南大会に出た5チームですね。宮崎が3つと、阿蘇と、それから人吉、この5チーム。ヤングは、長崎の、よろずや、めいちゃん、合ってますよね。それから、あと、グレースですね。それから、オールウェイズスマイルはどうするんだっけ、出場だっけ、言ってこないですかね。一応あれだったんですけど、一応入れてはいたんですけども、最終的には各チームがだから一応2場合によっては一応受け取ってはいるので3なんですけど、出なかったら2になります。そういうことですね。はい。それで一般は29あります。そのうち1番は、飯塚教会が特別枠で 出ました。ワンステップだっけね。ワンステップって分かんない人はですね、イエイエイエイっていうやつです。なんだっけ、エミ牧師のイエイエイエイ。そうやって覚えちゃいましたから、それが特別で、2番は NNPB だったっけ、 NNPB ですね、佐世保と平戸の合同チームで、3番が FF、 これはちょっと辞典枠とのことでそこまでは決まってます。で4位以下はこれから抽選ですけど、29番なので15で1回切って休憩するんですけど、15の最後のチームが一応唐津ゴスペルクラブ、どうしてかというと小須田牧師なんで、ちょっとその枠に入ってたんで、一応最後にしてもらいました。ね。ね。